今日はローマ人への手紙第15章22節から33節です。このところでは互いに助け合うことが語られています。22節を見ますと、私はあなた方のところに行くのを何度も妨げられてきましたとあります。あなた方、すなわちこの手紙の受け取り人であるローマの人たち、ローマに彼は行きたい、それを切に願っていたわけですけれども、なかなかそのチャンスが巡ってこなかったということであるわけです。しかし彼はこの時にあっては主にギリシャで伝道をしていた。26節を見るとマケドニアとアカイアの人々というふうに出てきているわけですけれども、また巻末の地図を見ても、彼はこのマケドニアやアカイア、そうしたギリシャの地方をめぐって福音を伝えていったわけです。しかしその後に彼の労働者やまた弟子たちが活躍し福音を伝えていく。で、彼の願いは何かというと、20節のところにキリストの名がまだ語られていない場所に福音を述べ伝えるというのが彼の最大の願いであったわけです。福音が伝えられているところに行って彼が伝えるというのではなくて、まだ誰も聞いたことのないこのイエス様の救いを伝えていきたい、まさにこのパウロの宣教者としての真骨頂が見られるわけです。そして23節のところには、このイスパニアに行くというふうに彼は言いました。イスパニアはもう西の果てです。もうこの世の最後の地というようなところに彼は伝道に行きたい、そのことを願って、そしてその行く途中にこのローマに立ち寄る、そのような願いを彼は持っていたわけです。そして26節には、旅の途中であなた方を訪問し、しばらくの間あなた方と共にいて、まず心を満たされてからという言葉が出てきます。もちろんこのローマに行くのも、彼は初めてであり、またどのようなところであるのか、またどのようにさらに福音が伝えられるのかという関心を彼は持っていたと思いますし、そして何よりも重要なことは、この心を満たされるということであるわけです。ですから伝道っていうのは、ただ単なる熱心さというのではなくて、自分自身が心を満たされる、それがなければ私たちはこのイエス様の救い愛を伝えるということはできないということであるわけです。私たちも今の時代、この神様の福音を伝えていく、救いを伝える、その大事な心構えは何かっていうと、自分自身の心が満たされていなかったら、果たして神様の愛の豊かさを伝えていくことができるんだろうか。そしてまた私たちはこの神様の平安、そしてまたその恵みっていうのを私たちは伝えるためには、まず自分自身が満たされる必要があるわけです。このことは32節のところにも、あなた方と共に憩いを得ることができるようにという言葉が出てきているわけですけれども、この心の満たし、また憩い、それは相反するものでは全くないわけです。本当に聞く人にこのような思いが伝えられなければ、このイエス様の救いっていうのが果たして伝わっていくことができるんだろうかっていうことを思わさせられるわけです。ところがこういう中に25節に、しかし今は生徒たちに奉仕するために私はエルサレムに行きます、彼はそう言ったわけです。イスパニアに行きたい、しかし今はエルサレムに、なぜかっていうと、エルサレムに飢饉が起こったということであるわけです。 そしてギリシャで奉仕をしていたパウロたちにもその知らせが届いた。するとこの26節に出てきているマケドニアとかアカイアの人々がエルサレムの生徒たちの中の貧しい人たちのために喜んで援助をすることにしたということです。マケドニアの叫びを聞いてパウロは海を渡ってヨーロッパに行き、そしてそこで開拓伝道をしていたわけです。ですからまだその群れは大きくはなかったと思います。非常に小さい、そして救われたばかりの人たち、しかしなんと喜んで援助をすることにした。それはもう金額の多さというよりも、もうそのマケドニアにいて救われた人たちのこの愛の思いがどれほど大きなものであったのかということをパウロは感じ取って、それを喜んでまた彼もエルサレムに行って持っていきたい。そしてそれは27節を見ると喜んでそうすることにしたのですが、生徒たちに対してそうする義務もあります。ここに義務っていうことが出てくるんですけれども、それはもう機械的な立法的な義務というよりも、もうそれはどうしてもしなければならないというような、その恵みを受けた人のもう責任みたいなものであるわけです。なぜならばこの異邦人は彼らの霊的なものに預かったのですから、物質的なもので彼らに奉仕すべきですという言葉が出てきます。霊的なものに預かった、それは神様の祝福です。アブラハムに神様はこの祝福を与えられて、それをますます空の星の数のようになる、その霊的な祝福をなんと異邦人も彼らは預かることができた。ですから信仰においてはもう彼らもアブラハムの子孫となって豊かな恵みを受けた。ですからこの彼らが献金をして、それを義援金としてパウロに託していった。それは27節の割には物質的なもので彼らに奉仕すべきですとあるわけですけれども、もう言うなれば霊的に受けたその恵みをまた見える形でもって彼らはそれを表していったということであるわけです。そしてまたそれはただ単なる人間の思いでなされていくものかというと、決してそうではないわけです。そしてそのことはパウロ自身が29節を見ると、キリストの祝福に満ち溢れていくということを彼は言っています。ですからこのキリストの祝福に満ち溢れている、それは霊においてもまた物質においてももう満ち溢れるものだということであるわけです。その当時お客さんが来たら歓待するということがありました。そしてそれはほとんど食べ物を持ってですね、歓迎するっていうのが一般的なことであった。日本も昔もうそういうことでお客さんをもてなすっていう風習があったと思います。今はそれほどご馳走をもう盛大に作ってですね、もてなすっていうことはないですけれども、でも時々行ったらちょっとご馳走してくださるっていうところもあったり、特に高齢の方はですね、そういうことがあります。もう帰る時なんかもうこれをお土産で持っていけとかですね、そういうような習わしっていうのか、そういうことが今でもあるわけですけれども、しかしパウロはキリストの祝福に満ち溢れてい、くということを彼は言っています。そしてまたこのことのためにも実は必要なものは何か、それは30節のところにこの神に祈ってくださいということです。このキリストの祝福に満ち溢れる、そのことに対して必要なことは何かというと、 この神に祈る。そして彼はなんと私のために神と共に力を尽くして神に祈ってください。まあ、彼の場合は決して物を持って行くっていうのではなくて、この先ほどあったキリストの祝福に満ち溢れていく。そしてそのために必要なのは何かというと、実はこの私と共に力を尽くして神に祈ってくださいということであるわけです。そしてそれは今日も実はもう同じことです。この祈りなくしてこの祝福はない。そしてしかも満ち溢れていくということのためには、私たちに求められているのは今もこの私と共に力を尽くして神に祈ってくださいということであるわけです。そしてまたパウロはこのエルサレムに行かなければならないわけですけれども、31節のところに、このユダヤにいる不信仰な人々から救い出され、エルサレムに対する私の奉仕が生徒たちに受け入れられるようにということを彼は言ってます。彼はもともとはエルサレムから始まって伝道していったわけですけれども、しかしユダヤ人たちの大きな迫害に遭っていった。彼はそのことから守られていくように、そしてローマに来て32節にあるあなた方と共に憩いを得ることができるように、そしてさらには33節を見ると、どうか平和の神があなた方すべてと共にいてくださいますように、アーメンと彼も祈っているわけです。神は平和の神です。そしてまたクリスチャンもこのイエス様はあの三条の説教の中で、平和を作り出すものは神の子と呼ばれると言われたわけですけれども、私たちに必要なのは何か。この平和の神、この平和はヘブル語ではシャロームという言葉が使われているわけです。まあ、シャロームはただ単なる平和ではない、心が平安に満たされて、そして そこにはまた肉体の健康とか経済的な必要、また回復、そういういろんな意味が含まれているわけですけれども、まさにそれは平和をもって神様は祝福してくださる。また私たちも心が平安に満たされて、何よりもこのキリストの祝福を私たちは与えていくもの、キリストの救いを伝えるものとさせていただきたいと思います。